仏教大学仏ラジ。
こんばんは、仏ラジのお時間です。この番組では仏教大学の学生が京都市北区上京区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から各週でこのお時間からお送りしていきます。またこの番組の再放送は本日午後11時からですので、ぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3回生の上山千夏と、
仏教大学社会学部3回生の林田光馬でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この仏ラジでは地域企業の魅力を発信し大学と地域企業を結ぶをテーマに、私たち学生が地域の人たちを取材してその魅力を発信しています。
はい、
私たちが北区上京区内でも、特に魅力を感じた地域企業にグループで、取材したことを順番に紹介していきます。
前回の放送までは北区上京区の地域企業の方々に取材を行い、その魅力を発掘してきました。
はい、
しかし今回は私たちの通う仏教大学にゆかりのある知恩院について紹介をし、仏教大学や仏大生の魅力を発信する特別編でお送りしていきます。
はい、仏教大学仏ラジでは、皆様からのメッセージや、ご感想などお待ちしております。
はい、
ラジオミックス京都の公式ホームページにある、お問い合わせフォームからぜひぜひお送りください。さらに仏ラジでは公式 X とインスタグラムも、あります。はい、X のアカウントはアットマーク仏アンダーバーラジオ、アットマーク BUTU アンダーバーRADIO となっています。インスタグラムのアカウントはブツラジオ BUTURADIO です。また、X でつぶやかれる場合はハッシュタグ FM870、 ハッシュタグ FM870 です。ぜひ、皆様からの、メッセージをお待ちしております。
お待ちしております。それではここで一曲聴いていただきましょう。米津玄師で感電です。どうぞ。何してはんの？地域企業。
このコーナーでは取材させていただいた地域企業の事業内容や地域への取り組みなどを通してその企業の魅力を掘り下げていきたいと思います。
今回は京都市東山区林下町にある浄土宗総本山の寺院知恩院にお伺いし、お手継ぎ運動係副本部長である神田信仰様にお話をお伺いしました。
インタビュアーとして私林田がお伺いをし、知恩院の取り組みまた、仏教大学や地域とのつながりなどについてお話をたくさんしていただきましたが、全部とてもためになるお話となっているので、
はい、
こちらまたぜひお聞きください。
はい、そうですね、
それではどうぞ。それでは知恩院の神田様にインタビューをさせていただきたいと思います。インタビュアーの林田です。よろしくお願いします。
尊きも気高き元祖法然上人の総本山知恩院お念仏のふるさとで、私たちは毎日質問をしております。お手継ぎ運動の副本部長執事を務めております神田信仰と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回は私たちですね、仏教大学にゆかりのある知恩院を取り上げさせていただきます。僕の知ってる限りでは、仏教大学が浄土宗系の大学で、その総本山が知恩院であるという認識だけになってしまうのですが、仏教大学と知恩院とのつながりについて教えていただければなと思います。
はい、私も仏教大学の出身ですので、皆さんが後輩になって、おられるということで嬉しい限りであります。私は 49B、 そして大学院も修士課程を修了しております。総本山知恩院と仏教大学との関係は、 浄土宗の宗門学校が仏教大学でありまして、そしていろんな行事の中で、仏教大学の生徒の皆さんは新入生になられたならば、はい、祖壇参拝いつもそのようにう、お参りを来ていただいております。そして3月の25日今年ですけれども、成人式でもお越しいただいたりしておりますので、深い関係、またお手継ぎ運動の中に子ども奉仕団っていうのがございまして、それの指導員として仏教大学の学生の皆さんがお越しいただいて、いつも活動を助けていただく、そのように本当に心のつながりがある、そのような間柄であります。
はい、ありがとうございます。それではそんな知恩院さんが取り組まれている活動についていくつかお伺いをしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それではまずですね、知恩院での、日々の活動についてなんですけど、先ほども、ご紹介していただいたお手継ぎ運動について、まずどんな方が参加しているのかお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、
まずお手継ぎ運動というのが信仰運動、お念仏の浄土宗は信仰がありますので、はい、その信仰運動であります。ですから、私たちは浄土宗の各ご寺院の皆様が、会員組織という形で、支部を作っていただいたり、また個人会員になっていただいて、この運動を支えていただいております。法然上人のお念仏の御教えを広く、現代社会に伝える運動であります。はい、また御門祖本山知恩院の御門跡、その伊藤有心大僧正陛下が、御門跡として、総裁という形でお手継ぎ運動の本部の総裁、そして静理長が、この本部長という形で、私が副本部長で、務めております。はい、各いろんな活動を、進めておりまして、昭和41年から発足し、今57周年を迎えておる、そのような振興活動であります。お手継ぎ運動の具体的な、その運動はまずお手継ぎ信行奉仕団という形で、各ご寺院の皆さんが男信徒を連れてきていただいて、奉仕ですからお掃除をしていただいて、そのお掃除することによって自らの心の掃除もできていくという、そのような形で、進めております。はい、またその他にもさらな親子教室といって、0歳児から子どもさんと共に、お子さんがうまく育つように、そしてお母さんも、育つような形でお念仏のエッセンスで、それを活動しております。そして全国の各教区というのが組織でありますので、そこに、大会推進大会というのを開催していただいて、法話に行かせていただいたり、各地で伝道という形で、回らせていただいて、お念仏の信仰を進め、また周りの人に伝えていくという、そのような活動をしております。はい、その他には、成人式、3月25日、先ほどもお伝えしたような形とか、また樹海会を務めて、これも各いろんな宗門大学高校とかで勤められた、そのような時に一緒に進めておる、そのような現状であります。
はい、ありがとうございます。それではですね、今後の知恩院の活動とかを継続とか発展していくために大切だなと思われていることなどございましたらお願いします。
はい、知恩院はお寺ですので、 お寺に人が来ていただく、それが一番の大切なことであると思ってるんです。ですから総本山知恵院のこの大殿で毎日御恵光が上がってまいります。その御恵光というのは先祖さんに対してのやっぱり思いをここで継続してその心でご栄光することによって自分も信仰も育ってまいりますし、そしてこれなぜ信仰するんかっていうと、やはりどんな辛い時でもどんな苦しい時でもある詩ですけども、死のうと思う日はないが生きていく力がなくなる時がある。そんな時私は一人仏の前に座ってくる、明日思い力湧いてくるまで座ってくるって言って、このお寺というのは人生のやはり苦しい時悲しい時でも生きる力がもらえるようなそんな場所でありますので、お参りに来ていただいた方が、はあよかったなとほっとしていただいて帰る、それをずっと目指していく。そしてそれにはいろんな行事を通して、皆様がお参りに来ていただいて、お手継ぎフェス、そして、ライトアップ、そのような形で、進めております。
なるほど、ありがとうございます。それでは以上、知恩院さんの活動についてのお話をお伺いした、前半コーナーのお時間でした。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで取材内容をお聞きいただきましたが、いかがでしたか？
はい、仏大と知恩院の関係で心のつながりがあるとおっしゃっていたのとか、はい、とてもいいなって思ったのと、あとはお寺っていう場所がそもそも心の拠り所として利用される場所なんだなっていうのを感じました。
確かにそうですね、はい、自分としてはお寺という場所が、普段身近にあるんですけど、はい、深く考えたことは、そこまでなかったんで、立ち止まって考えるいい機会になりました。
本当にそうですね。後半では神田様に学生時代のお話をお伺いしてきたインタビューをお届けします。今回もいろんなことを話していただきました。
はい、そうですね、後半もぜひお付き合いください。
はい、
それではここで一曲お聴きいただきましょう。ポルノグラフィティでサウダージです。どうぞ。
教えてくれへん学生時代。こちらのコーナーでは前半に引き続き知恩院の神田様に学生時代のエピソードや大学生のメッセージをお聞きしてきました。
はい、こちらでは神田様の意外な一面も、見られるお時間となりました。
はい、
それではお聞きください。どうぞ。
はい、では番組後半ということで引き続きインタビュアーの林田が神田様に、インタビューさせていただきます。こちらのコーナーではゲストの方の、学生時代をお聞きしているのですが、神田様はどのような学生生活をされていましたか？
はい、私自身が仏教大学の出身であるというのは先ほどお伝え、いたしました。ですから、私はもう中学生の時から柔道をやって、はい、そして高校でも柔道をやって、それでちょっと体が壊したんで柔道は断念してね、そして大学入った時に何しようかなって思った時に、やっぱりクラブをしようと思って、もう一番モテるには楽器やなって思ってギター部に入ったんです。
ギター
は内部ですんで、もうこのギター部に入ったらね、体育系でね、毎日ギターの基礎練っていうのをやれって言って先輩が言うんです。何かあったら、まあ本当に厳しく育てていただいて、その代わり女性の先輩らがむっちゃくちゃ綺麗な方が多くて、まあ癒しの部分では本当にそれが学生生活は 喜んでやらせていただきました。まあお寺ですんで家が、それで、まあ、僧侶になるっていうんで仏教学科に入って、3回生の時に経業を受けて、この卒業の時には僧侶になっていくような形で、でも勉強もしてますけども、もう大抵、クラブもボックスに入ってギターばっかし弾いてて、もう負けず嫌いやから、何しかギターでトップ取るんやって言うてやってました。だからまあそういうね、日々暮らしておったというのが学生生活で、まあクラブに燃えておった、ギターに燃えておったっていう、そんな熱意を持って毎日暮らしてました。
なるほど、ありがとうございます。そうですね、そもそもお坊さんに、お坊さんを目指したきっかけというのは、あの家がお寺だ、はい、お寺であったって。
そうです、もう、私自身が、法然寺の30代なんです。それで30代の中で、今までは明治時代までは妻帯禁止って言って、結婚ができなかったんです、お坊さんは。それで、先代は弟子生活をして、それで、私の母と結婚したんで、初めて私がお寺の子供として生まれてきたんです。ですからそのような縁があるんで、父親が私に言うた言葉がやはり胸にぐさっと刺さったんが、あなたは男信徒の皆様がお供えしていただいた食べ物や錠剤で育ったんやぞ、それに対して恩返しせんでいいのか、この言葉で、あ、僧侶になろうって思ったんです。だから男信徒の皆さんに少しでも恩返し、社会に恩返しって言うんで僧侶の生活を今してます。
恩返しというお父さんの言葉、
はい、そうなんです。
なるほど。それでは最後になんですが、今まさに学生時代を過ごす、大学生に向けたメッセージをお願いします。
はい、もう学生の皆様、また、今聞いていただいている本当に、中高年の皆様になろうと思います。どうですか、自分の夢は持って生きてますか。一体このような夢を持っていく、それが一番私は大切であろうと思います。そしてもう一点は、今人生の中で幸せを実感してますか。ああ幸せやなと、そのように思える、それをどうぞ自分で、見つけていただきたいと思います。もう10年後何できるやろなっていう夢を持って生きていく。そして私たちはその宗教的な感動、お念仏の感動を持って生きていってもらえたら一番ありがたいと思います。そして毎日毎日自分自身はもう新しい自分に生まれ変わってます。ですからあの辛いことがあっても、いや明日になったらまたいい人生が歩むことができるんだ、そのようなプラスのイメージ、そのような自分自身はそのように思って今生活しております。皆さんも一緒にぜひ自分の夢に向かって生き抜いていただきたいと、そのように思います。
ありがとうございます。では知音院の執事の神田様にインタビューをさせていただきました。本日は貴重なお話ありがとうございました。
本当にありがとうございました。皆様それでは失礼します。
はい、ということで後半お聞きいただきましたが、いかがでしたか。
はい、神田様がギターを経験されてたっていうのは正直驚きでしたね。
確かにそうですねただ神田様大学を卒業されてからは、はい、ギターは触ってないみたいで、 ボランティアに力を入れていたそうです。
ボランティアですか、
はい、
お仕事とは別で力を入れて取り組んでることがあるみたいなのは素敵ですよね。
あ、そうですね
あとは、最後のメッセージで年齢に関係なく夢を持つことの大事さを感じましたね。
確かに、
はい、
自分もちょっと挑戦したいことや、うん、達成したいことなど一度考えてみて、うん、自分を見つめ直してみようかなと思いました。
そうですね。
それでは本日は浄土宗総本山知恩院お手継ぎ運動係副本部長の神田信仰様にお話をお伺いしました。
ここまでお送りしてきましたブツラジですが、お別れの時間となりました。今回は特別編ということでしたが、いかがでしたか。
はい、知恩院と仏教大学のつながりや知恩院の地域に果たす役割を知れたのも良かったです。ただそれ以上に神田さんの人柄の良さがちょっとすごかったです。
そうですね
インタビュー内外で気さくに話しかけていただいただけでなく、はい、神田さん自身のご経験から、
はい、
話し方のコツなども教えていただきました
そうですね、
はい、
知恩院の取り組みやお仕事の魅力とかだけでなく、そこに携わってる神田様の魅力にも触れることができたと思います。
は
い、
そうですね、
はい、次回のブツラジではあじゃり餅で有名な株式会社満月様をご紹介します。ぜひお楽しみに。
楽しみに
そして本日の仏教大学仏ラジの再放送は午後11時からとなります。土曜日曜の午後11時からも再放送していますので、合わせてお聞きください。
はい、また番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページにポッドキャストがアップされます。番組のバックナンバーも聞いていただくことができますので、こちらも合わせてお楽しみください。
そしてこのラジオは仏教大学紫のキャンパス1号館の食堂でも再放送しています。仏教大学生の方も感想やメッセージを X や Instagram よりお待ちしております。
お待ちしております。そして公式の X と Instagram では私たち学生が投稿を行っているので、こちらもぜひ見に来てください。
はい、
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
仏ラジの本日のお相手は仏教大学社会学部3回生の林田光馬と、
同じく上山千夏でお送りしました。最後にこの曲をお届けします。星町彗星でステラステラです。どうぞ。